2023年最初のラジキャスオフィシャル番組スタートです。今年もですね、月にお一方ペースでゲストトークさせていただければなと思っています。ちょっと最近ね、意外なことに希望者の方が結構多くてですね、お返事遅くなってる場合もございます。ちょっとね、気長に待っていただくか、またね、ちょっと希望者多数でね、なかなか採用という形でお返事できないこともありますので、その辺はご容赦ください。さあ、本日素敵なゲストの方お迎えしていきます。
ラリキャスネット、
はい、ではゲストコーナー行きたいと思います。本日お迎えさせていただいているゲストの方は、上智大学4年生ソフィアンズコンテスト2022の準グランプリに輝きました。そしてですね、現在どんな活動をされているかというと、食物アレルギーについて活動されているということで、今日はね、その辺中心に聞きたいなと思っております。ご紹介します。菅野理沙さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。菅野理沙さん、食物アレ、植物どなんて読むの、
食物アレルギー、
食物アレルギー、
はい、
これについて研究活動してるってことなんですけど、はい、まずなんでその分野を選んで活動されてるんですか。
はい、私自身が離乳食の時から卵のアレルギーがあって、うんうん、今までずっと卵を食べない生活を送ってきて、それがきっかけです。
もうご自身が当事者であるということで、
はい、
研究活動され始めたっていうことなんですね。
はい、そうなんです。
もうでもアレルギーってよく巷でも、私何々アレルギーなのとか、子供がなんとかアレルギーでとかいう話もよく聞くんですけど、なんか漠然となんか知ってるようで知らないようでっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
一体アレルギー、食物アレルギーって一体何なんですか。
食物アレルギーは、うん、特定の例えば卵、うん、乳製品、小麦粉などがメインなんですけれども、うん、はい、そういうものを食べると、うん、ジンマシンが出たりとか、腹痛に襲われたり、ひどい時にはアナフィラキシーショックといって命の危険に関わるような症状が出てしまうことのことを指します。
はい、へえ。いや、もう人によってはその反応がいろいろバラバラっていうことなんですね。
そうなんです。
へえ、もう命の危険まである。
そうです。
でもそれってみんな結構自分が何アレルギーか知らないで来てたりすることもあるんじゃないですか。
そうなんです、ね、意外と今は結構検査をする人が増えてるんですけど、うん、昔だとあまり食物アレルギーが浸透してなかったので、うん、そもそも知らずにずっと生きてきて、うん、あ、実はお腹痛くなってた、これ食べたらっていう方も多いんです。
なるほどね。なんかこれ食べると調子悪くなってってたっていうのをなんか思い当たればそうかなとかいうところで気づく人もいたりする。
そうなんですよ。
なるほどね、うん、じゃあなんか日々調子悪いっていう人はもしかしたら主食がそういう可能性もあるってこと。
そうですね。なのでちょっと体の異変に気づいたら検査に行ってみるといいのかなと思います。
なるほどね。結構盲点になってる人もいるかもしれないですよね、うん、そうか。でもその食物アレルギーについての活動っていうことなんですけど、具体的にどういう活動されるんですか。
はい、私は当事者でもあるので、うん、そのアレルギーのお子様を育てている親御さんが参加する相談会、うん、オンラインサロンだったりとか、うん、そういう相談会に参加して、うん、こう 相談に乗らせていただいたりとか、うん、自分の経験を飲食業界の方や、うん、アレルギーに関係のない方にこうお話しして、うん、こう啓発するといったような活動をしています。
なるほどね。多くの人がアレルギーについて知ってもらうことでそういう人への対処の仕方とかも学んでいくっていうことなんですよね、
はい、
なるほど。結構でもそういうふうに来ていただければわかるけど、なかなかそう、さっきも話しましたけど見えにくい問題ですよね。
うん、そうなんです、
ね、そういうところをどうこう掘り起こしていくかっていうのもやっぱ情報共有して広く浸透させていければなっていうことで活動されると。
はい、そうなんです、
ね、具体的にはなんかイベントを開いたりするんですか？
そうですね、うん、例えば、うん、そのアレルギーの持つアレルギーのお子様を持つ親御さんをこう集めて何か不安なことありませんかっていうのをヒアリングしたりだとか、うん、やっぱりアレルギーの子供を育ててる親御さんって一人で抱え込んでしまうことが多いので、うん、こちらからこうアクションかけて、うん、どんどん誘ってイベントとかにも連れてきたりとか、うん、そういうので交流の場を作ったりはしています。
なるほどね。そういう方同士で交流して情報交換して、
はい、
そう対処法とかも学び、まあこう心配も、うん、和らいでいくのかなって感じがしますよね。
そうですね、一人じゃないって分かるだけで心強くもなれたりするかなと思ってます。
結構多いもんなんですか？
そうですね、うん、意外と多くって、うん、私も活動を始める前は私ぐらいしかいないだろうっていうふうに思ってたんですけれども、うん、結構今は増えているみたいです。
うん、なるほどね。でそういうアレルギーの反応も様々だから、リサさんはちなみに卵食べるとどんな反応が体に起きちゃうんですか？
私は今はすごく症状が軽くなっていて、うん、少し喉が痛くなったりとか、うんうん、具合が悪くなるとこう具合が悪い時に食べてしまうとお腹壊したりとか、うん、その程度なんですけど、うん、小さな頃はやっぱり食べてしまうと、うんまあ、すごくじんましんが体中に出てしまったりとか、うん、そんな感じの重い症状でしたね。
でも知らず知らずに食べた後に、あ、卵入ってたんだとか、あ、食べちゃったとか、そういうこともあるわけですよね。
ありますね、うん、もう小学校の時とかだと食べちゃうともう吐いちゃうので、うん、あ、これダメだったんだとか、うん、まあ飲食店とかでこれ大丈夫だろうと思って食べてしまって、うん、まあ実は混入していたとか、うん、こう天ぷらとかのつなぎに使われてたとか、すごい分かりにくい部分で使われてることが多いですね、
うんうんうん、なるほどね。そういうのも情報として出す側も提供しなくければいけないっていうことなんですかね？
そうですね、うん、今はその国が定めてるアレルギー表示の義務っていう幅が広くなってて、うんまあ、義務は あるんですけど、うんうん、やっぱり個人経営のお店とかだと、うん、やっぱり営業するだけで精一杯で、うんうん、やっぱアレルギー表示まで手が回っていないっていうところも実際には多かったりします。
確かにそうですよね、うん、お家で使っている調味料がもうすでに混ぜ物だったりすると、うん、なんだか分かんないで出してるケースもありますもんね。
そうなんですよ、うん、で醤油とかにも小麦粉が使われてたりするので、うん、そういうのはやっぱりアレルギーとかそういう食に関連してないとなかなかわからないので、うん、知らずに提供してるっていうこともあるんじゃないかなと思います。
なるほどな、うん、なんかそう考えるといろいろどこまで配慮しなくちゃいけないんだろうとか、うん、アレルギーじゃない側もなんかどうしていいか分かんなくなってしまうんですけど、うん、どういう配慮をしていけばいいですか？
やっぱりその、うん、お店とかではなくて、例えばこう一緒にお食事をする方で何か食べられないものがあるかもしれないっていう方と食事をするときは、うんまあ、何か一言食べられないものありますかって聞いて食事をスタートするとか、うん、あとはもう分からないことがあったら、まあ、遠慮せずに例えばこれは食べられるとかこれどうしたら食べられるとか、うん、そういうのをまあ気軽に特別扱いせず聞いてくれるっていうのが一番嬉しいことかなっていうふうに思いますね。
なるほどね、うん、紳士的な感じだな。なんか食べる前にこうなんか食べられるものある食べられないものあるって聞くのってなんかちょっとしたこうなんだろうなんかちょっとキザっぽいなっていう印象もあるんだけどでも結構必要なマナー ていうレベルのセリフだったりするわけですね、
うん、そうなんですよ。結構その一言がないとどうしても雰囲気が悪くなっちゃうかなとか、うんうんうん、まあなんかこれ食べられないと申し訳ないなっていう気持ちがやっぱり勝ってしまうんですよね、うん、なかなか言い出せなくて、うん、そう無理をしてしまうケースもあるので、一言かけるだけで、あ、ごめん私これ食べられないんだよねっていうのを言いやすくなるのかなと思います。
確かに、なんか自分のおすすめを、おすすめのお店のおすすめのメニューとかを、これねめちゃくちゃ美味しいから食べてみてって、なんかついついなんか良かれと思って押し付けちゃってることがあるのかもしれないですよね。
そうですね、
やっぱりその前になんか食べられないものあるって聞くのは大事ですね、
うん、そうですね。
でも本当その一言だけでいいんですよね多分。
そうですね、うん、本当に多分完璧にアレルギーの方に対応できる人っていうのは、うん、まあ、少ないですし、私も多分それは十分にはできないんじゃないかなって思うので、うん、もうそれでその一言かけてあげて、わからないことを聞いてあげるだけで十分な配慮になると思います、
うんうん、なるほどね、うん、そうか。とはいえですよ、なんかねこれだけ不景気でいろいろとね生活とかも、もうあの食物の材料費とかも高騰している中、やっぱり安いものって何入ってるか分かんないけどまあなんか特売品だし買っちゃおうって買ってやっぱ使っちゃうっていうところもあると思うんですけど、なんかそういう時ってどうしたらいいですか？
そうですね、例えばスーパーとかに売られてるものって、うん、大体食品パッケージの裏側に原材料が書かれてるんですね、うん、でもしその一緒にお食事をされる方で何食べられないかは、うん、あの分かってた場合は、うん、こう裏面を見て、うん、あ、入ってないな、卵入ってないな、うん、乳製品入ってないなっていうのをちょっと確認して、うん、でまあそこのお家に帰って、これ一応入ってなかったんだけど確認してみてって言ってあげるだけで、もし仮にそれが食べられなかったもんだとしてもすごく嬉しい配慮ですし、なんかこれからもアレルギーのことを伝えても大丈夫なんだっていう、こうその人自身の心強さにもつながるのかなと思います。
なるほどね、はい、もうね今ねすでに私は反省しているんですよさっき菅野理沙さんと収録始める前に、収録中喉つかかることもあるかもしれないから、はいお水みたいに出したんだけどお水はないよね。
お水はでもないとは限らない。
そうなんだ、やべ
えなと思いますね。
お水アレルギーではないですよね。
全然お水は、ね、そう飲めます。
お水の人もいないわけじゃない。
ないわけじゃないですね。
うわ、
例えば、まあ、カフェラテとか一番ちょっと聞いた方がいいアイテムかもしれないですね。乳製品の方とか多いので、ビーガンの方とかも乳製品食べられないので、アレルギー以外の方にもそうですね。
うわ、もうその配慮は私の人生に欠如してました。もう今日本当来ていただいてありがとうございますってい
ういやいや、でも気づかないですよね。
気づかない、うん、いやそうですよね。そうかそうか、もうちょっとねこの聞いているね、番組聞いているリスナーさんもちょっとこれからどういうふうに人とね接する前どこ気をつけていいかっていうところ、ポイント一つ増えたと思います、うん、なんかすごく多分ねコミュニケーションしていく上で、人生の上でとてもいい情報今日発信できてるなって思ってます。
ありがとうございます。はい、
そうかそうか。じゃあもうちょっと一回ちょっとアレルギーから離れて、菅野理沙さんちょっと目の前にして、とてもお綺麗なんですけども、上智大学のソフィアンズコンテスト2022、
はい、
これどういう準グランプリ、
はい、
どういうコンテストだったんですか？
ソフィアンズコンテストは、うん、3年前から上智大学で始まった公認のコンテストなんですけれども、うんうん、従来のミス・ミスターコンテストを廃止して、うんうん、ジェンダーレスでそれぞれ関心がある社会課題を発信して、その発信力と表現力を競うようなコンテストです、
じゃあもう外見も内面もその人間持っている全てのその男女問わず、うん、なんかそういう魅力的なものをこう評価するされるっていうコンテスト。
そうです。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあそれの準グランプリ獲得したということなんですね。
はい、
いや素敵だな、なんかわかりますよ、なんかこういうね活動されている、もちろんそのきっかけが当事者だったっていうところもあると思うんですけども、そういうのをきっかけにして多くの人に、自分と同じように困ってる人に対して配慮をいろいろ、ね、活動していこうっていう思いがね、そういう何か出てるんでしょうね、うん、すごく伝わってきました。なるほど、今後どのような活動されていくんですか？
今後は来年から社会人になるんですけれども、うん、食物アレルギーの活動は続けていきたいなっていうふうに思ってます。やっぱり食物アレルギーの他にもこうビーガンだったりハラールだったり、うんうん、食事制限を伴う食生活をしてる人っていうのは、うん、まあ今後海外からの来日の方とかも増えてくるので、うん、やっぱどんどんその食の多様性の重要度っていうのは増してくるのかなというふうに思ってます、うん、なので SNS での発信をはじめ、うん、こう交流の場を設けたりとか、うん、そういうので啓発活動は続けていきたいなというふうに思ってます、う
ん、なるほどね。アレルギーの食べ物以外にも文化的に食べてはいけないもの、食べられないものっていうのもあるわけだから、うんうんうん、やっぱりその内容どういうものが入ってるかっていうのをしっかり確かめることっていうのはとても大事だっていうことですよね。
そうですね、うん、あと加えて、うん、その災害時とか、うん、あとは、まあ、子ども食堂、貧困の方とか、うん、まあ、貧困の方でなくても、うん、子どもたちが交流のために集まる子ども食堂といったところで、うん、こう食物アレルギーの対応だったり、うん、食べられないものの対応っていうのが進むために、うん、まあ、そういう支援の輪が広がるための活動も今後私の課題として続けていきたいなというふうに思ってます、
うん、なるほど、そうですよね。なんかその屋外とか、まあ、屋内でもそういう風になんかこうね大きい鍋にドンと配ったりしてるととてもいいことをやっていただいてるんだけど、うん、反面何が入ってるんだろうっていうところはおざなりになってるのかもしれないですよね。
そうですね、うん、どうしても緊急時になると、うん、食べられることが幸せっていう考え方のもとで、うん、やっぱ食物アレルギーの当事者も、うん、あ、私は我慢しなきゃいけないって思ってしまう人が多いように感じてるんですね、うん、なのでちょっとでもこう食べられないものがあるっていう認識が広がるだけで、うん、そこの配慮がすごく大きくなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほど、すっごい勉強になりましたちょっと価値観というか生き方変わった感じします。大げさじゃなくて、
うん、
いや本当今日は本当来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
なんかまだ他に言い足りないことないですか？
言い足りないことですか、はい、あ、でも私のこう活動してきて、うん、いろんな当事者の方、うん、関係者の方の話を聞いた上で、うん、やっぱり一個実践してほしいかなっていうことが、うん、はい、こう教育現場とか子どもたちと接する場面で、うん、食事についてもうちょっと深く掘り下げる場面っていうのを作っていただきたいなっていうのはすごく思います、うん、例えば先ほども言ったその海外の方で何か特定のものが食べられない人がいることとか、うん、アレルギーがあって食べられないものがある子どもがいることとか、うん、そういうのをこう当たり前の認識として子どものうちから知っておくことで、うん、小さな配慮も当たり前のことになりますし、うん、こうそうですね、飲食店でもその他の施設でも、うん、アレルギー対応とか食の多様性対応がどんどんもっと広がっていくんじゃないかなっていうふうに思います。もうちょっと当たり前の存在としてこういう食の多様性が広がっていくと嬉しいなと思っています。
わかりました。確かに自分の体の中に入れるものだから、うん、もうちょっと勉強できるといいですよね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、とてもねいい話聞けたと思います。今回ね新年一発目、2023年一発目のゲストの方、菅野理沙さんでした。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。